第9課8月21日から8月28日休みのリズム。8月21日安息日午後、安生聖句。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。創世記 2-3 口語訳。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。創世記 2-3 新共同訳。今週の聖句。創世記1章、出エジプト記20-8-11、出エジプト記16-14-31、申命記5-12-15、詩編92編、イザヤ書58-13。今週のテーマ。誰が創造の御業を想像できるでしょうか。闇の中に光が輝き、大海原が命であふれ、突然鳥たちが空に舞う様子はどんなだったことでしょう。そして自然を超えた方法で創造されたアダムとエバの誕生は、私たちにはまるで想像がつきません。しかし神はすべての想像を終えられたとき、何か他のものに注意を向けられました。一見したところ、それは海面に跳ね上がるクジラや、広げられた見事な鳥の羽のように壮観なものではありませんでした。神はただ一日を、つまり第7の日を作り、その日を特別なものとされたのです。まだ人間が自ら生み出したストレスに満ちた人生を走り出す前に、神は印となる生きた記念日を作られたのです。神は私たちがこの日に立ち止まり、人生をゆっくり楽しむことを望まれました。すなわち、何かをする日ではなく、ただ自分であるための日、そして木々、空気、野生の生き物、水、人間を、そして何よりも、これらすべての良いものの、創造主を祝う日とするように願われたのです。この招きは人類最初のカップルがエデンを追われた後も続くのでした。神は紛れもなくこの正体がその初めから時を超えて時代を生き抜く印となるようお望みになりました。ですから神はこの印を、まさに時という布の中に織り込まれたのです。今週、私たちは神の七日ごとに何度も何度も訪れる生きた記念日への素晴らしい正体について学びます。8月22日、日曜日。休みへの前奏曲。神は初めからそこにおられました。主なる神がお語りになるとそのようになりました。光が昼と夜を分け、二日目には天空、空、そして海があるように命じられ、三日目には乾いた土と 植物が続きます。神はまず時間と地形の枠組みをお作りになり、続く3日間でそれを満たされます。光はそれぞれ昼と夜を収めます。多くの古代の神話とは異なり、聖書の天地創造は詳しく、はっきりと、太陽、月、星々は神ではないことを告げています。それらは創造の四日目のみに、創造主の御言葉に従って登場します。モーセによる五日目と六日目の描写、創世記1:20-31は生命と美にあふれています。鳥たち、魚たち、陸の動物たちが彼らのために神が用意された空間を満たします。問い1、神の創造についての評価はどのようなものでしたか。創世記1:1-31。これは神が創造されたただの空間ではありませんでした。それは完璧な場所でした。地上は生き物で満ち溢れます。覚えやすいメロディーが繰り返されるように、神は繰り返し日ごとにそれらを見て、よしとされます。問い2。人類の創造は他の被造物のそれとはどのように違っていましたか。創世記1:26-27、創世記2:7、創世記2:21-24。神は身をかがめ土をこね始められます。人類が神の御形に、神に似たものとして作られたことは、神と人との親密で近しい関係を示す実物教訓です。神は身をかがめてアダムの鼻に息を吹き込まれます。こうして人は生きたものとなります。アダムのあばら骨からエバが特別に作られたことは創造主のもう一つの重要な要素です。結婚は神がお定めになった人類のための計画の一部です。それは男異種と女イシャーの間の聖なる信頼関係を意味します。神が6日目に創造されたすべてのものをご覧になったとき、その日の終わりに繰り返されてきた御言葉は違ったものでした。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。創世記 1:31。 聖書の創造の記述と神の導きなしに人間が作り出した偶話との間にはどれほどの根本的な違いがあるでしょうか。このことを考えるとき、私たちが真理を理解する上でどれほど神の御言葉に頼る必要があるでしょうか。8月23日、月曜日、休みなさいとの命令。創造の御業は極めて良かったのですが、まだ完成してはいませんでした。創造は神の休みと第7日安息日を特別に祝福することによって 完結するのでした。この日に神はご自分の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。創世記 2-3。 安息日は神の創造の一部です。事実、安息日は創造の頂点に位置するものです。神は休みをお定めになり、神の共同体としての人類が、この時はアダムとエバが家族の中心でしたが、日々の仕事を辞め、彼らの作り主と並んで、共に休むことができる時間を創造されたのです。不幸にして、この世に罪が入り、すべてが変わってしまいました。神との直接の交わりはもうできなくなりました。代わって、生みの苦しみ、厳しい仕事、壊れやすい、機能不全に陥った関係、すなわち人類すべてがよく知っている、この堕落した世界の悲痛がうんざりするほど繰り返されてきたのです。しかし、なお、これらすべての中で、神の安息日は、私たちの創造の印、そして希望であり、私たちの再創造の約束として耐え、なお生き残っているのです。もし人類が罪の前に安息日を必要としていたとすれば、罪の後はどれほど必要としていることでしょうか。多くの年月を経て、神がご自分の民をエジプトの奴隷から解放されたとき、主はこの特別な日を再度彼らに思い出させられます。問3。出エジプト記20-8-11を読んでください。この聖句は創造と関連して安息日の重要性についてどのように教えていますか？このご命令と同時に、神は私たちに、私たちの起源を思い出すように召しておられます。私たちは多くの人々が信じているような、冷たい、誰も知らない、見えない力による偶然の産物ではありません。そうではなく、私たちは神の御方に創造された存在なのです。私たちは神との交わりを分かち合うように創造されたのです。イスラエルの民がほとんど価値のない奴隷のように扱われていたとしても、安息日ごとに特別な方法で彼らが本当は誰なのか、神ご自身の御形に似たものとして作られたものであることを思い出すよう召されたのです。安息日は創造の御業の記念であるから、それはキリストの愛と力の印である。希望への光810ページ各時代の希望上巻361ページ6日間の創造の教理がどれほど重要なものであるか考えてみましょう。結局のところ神が毎週例外なく私たちの生活の7分の1を捧げるようにお命じになったほど重要な教えが他にあるでしょうか。この事実は創世記に描かれている私たちの真の起源を知ることの重大さについて何を教えているでしょうか。 8月24日火曜日、新たな状況。荒野での40年間の放浪の後、新しい世代が成長し、すでにエジプトの記憶はなく、あったとしてもおぼろげなものになっていました。彼らは自分の親たちとは全く異なる経験をしていました。この新しい世代は親世代の信仰の足りなさを繰り返し見てきました。そしてその結果、親たちが死んでもなお、彼らも荒野を放浪しなければならなかったのでした。彼らは宿営の中心に聖女を持つという特権に恵まれ、幕屋の上にとどまる神の御臨在を示す雲を見ることができました。雲が動くとき、彼らは荷物をまとめ、雲に従って移動するときであることを知りました。この雲は日中は日陰を作り、夜は光と熱を提供しました。それは彼らに対する神の変わらない愛と関心の印でした。問い4。個人的な安息日の印として彼らは何を与えられていましたか？出エジプト記16-14-31。一般的な神学とは違い、この聖句は第7日安息日が市内で律法が授けられる前から守られていたことを証明しています。何が起きたのでしょうか？この特別な食べ物は創造主がその被造物を維持しておられる事実を日々思い出させるものでした。神は非常に具体的な方法で彼らの必要に応えられました。太陽と共に食べ物が現れ消えるという奇跡の毎日となりました。翌日まで蓄えておこうとすると腐って臭くなりましたが、毎週金曜日には2倍与えられ、安息日に食べる分は奇跡的に新鮮なままでした。イスラエルはすでに聖女の奉仕を行っており、すべての律法と規則はレビ記と民数記に記録されていました。モーセは年老いていましたが、まだ生きており、人々に彼らの歴史を語り、神がお与えになった律法を繰り返し教えました。申命記5-6-22参照。この新しい世代はついに約束の地に入る用意を整えます。イスラエルは指導者の交代を経験しようとしており、老齢のモーセは、この世代が自分たちが誰であり、自分たちの使命は何であるかを、その心にしっかりと刻みつけてほしいと思いました。彼らには祖先の過ちを繰り返してほしくはありませんでした。ですから、モーセは神の律法を繰り返し語ったのでした。こうしてこの世代にはカナン征服を目前にして忘れることがないように律法が繰り返し教えられたのです。個人的な経験として、イエスの再臨は私たちが死んで次に目覚めた瞬間です。その時はすぐそこで、おそらく私たちが考えている以上に近いのです。そう考えると安息日は、神が 私たちのために何をしてくださったかを思い出させるだけでなく、再臨の時に何をしてくださるかを忘れないための印でもあるのです。8月25日水曜日。もう一つの休む理由。イスラエルはヨルダン川の東側に宿営していました。彼らはすでにバシャンの王とアモリ人の二人の王の領土を占領していました。この非常に重要な局面で、モーセは再度イスラエルを呼び集め、彼らに、シナイの契約は彼らの親たちだけのものではなく、彼らのものでもあることを思い出させます。彼はこうして彼らのために再度実戒を語り聞かせます。問い5。出エジプト記20:8-11と申命記5:12-15を比較してください。それぞれの安息日の戒めの表現はどのように異なりますか？出エジプト記20:8では安息日の戒めが覚えて、口語訳という語で始まっていますが、申命記5:12では守って、口語訳で始まっています。覚えるという語はもう少し後の申命記5:15に出てきます。この申命記の説では、彼らがエジプトで奴隷だったことを思い起こすように命じられているのです。この世代は自由の身で育ちましたが、奇跡的な救出がなければ全員奴隷として生まれていたことでしょう。安息日の戒めは彼らに天地創造において働かれた同じ神が彼らの救出においても生きて働かれたことを思い出させるためのものでした。あなたの神、主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。申命記5:15。この真理は、初めの世代が惨めな失敗を犯し、40年を経て二度目に約束の地の国境を前にした今、イスラエルが置かれたこの状況においてもふさわしいものでした。彼らは自分の父親たちがエジプトから逃れるときに無力であったのと同じように、この国を征服するにあたって無力でした。彼らには主が伸ばされる力ある御手と身腕が必要でした。安息日は新たな次元に入ろうとしていました。神は解放の神であるがゆえに、イスラエルは安息日を守らねばならないのです。申命記5:15。もちろん創造は安息日の戒めからかけ離れてはいません。申命記5:5では、イスラエルの解放が安息日を守る理由として加えられていますが、ある意味、エジプトの地からのイスラエルの解放は、創世記の創造の物語同様、新たな創造の始まりだったのです。イスラエルは、解放された民として神に新たに創造されるのです。イザヤ書43:15参照。ですから出エジプトは 罪からの自由のシンボルであり、同時に救済なのです。私たちは安息日の中に創造と救済、贖いの印を見ることができます。故に非常に現実的な方法として、安息日は私たちに、私たちの創造主であり、贖い主であられるイエスを指し示すのです。ヨハネ 1-1 から13を読んでください。これらの聖句は、私たちの創造主であり、贖い主であるイエスについて何を教えていますか？8月26日、木曜日、安息日を守ること。神はご自分のために安息日を守るようにお命じになります。私たちは殺してはならない、あるいは盗んではならないなどの戒めと同様に安息日を覚えなさいと命じられています。しかし聖書は具体的にどのように守らねばならないかについては触れていません。問6。私たちは安息日を守るためにどのように環境を整えるべきでしょうか。詩編92編イザヤ書58-13-3。安息日を守ることは、創造と贖いを祝うことを意味します。その雰囲気は、陰気なものではなく、主にある喜びと楽しみに満ちたものであるべきです。安息日を覚えることは、第7日に始まるのではありません。人類最初の安息日は、創造主の頂点でした。ですから、私たちは一週間を通して安息日を覚え、安息日が来た時に、主の働きを脇に置いて、聖とすることができるよう、あらかじめ計画するべきです。主の間に心して準備し、特に備えの日である金曜日には、マルコ15-42、この特別な日への期待に胸を弾ませて待つのです。問7。レビ記19-3には、安息日を守る上で、どんな重要な点が示されていますか？安息日を守ることには、私たちの家族や友人との関係を育む意味もあります。神は家族全員のための交わりの時間を提供されましたが、そこには奴隷や家畜の休みさえも含まれています。出エジプト記20-8-11-3。安息日と家族は一つなのです。休みと家族の時間は重要な原則ですが、安息日を守ることは、教会という家族が共に神への礼拝に心を向け、一つとなって参加することをも意味します。イエスは地上生涯の間、礼拝の集会に導かれ、参加されました。レビ記23-3、ルカ4-16、ヘブライ10-25-3。私たちの週の日常業務やリズムは慌ただしいものかもしれません。しかし、私たちの心の奥深くには、真の安息日の休み、私たちの創造主との 真の交わりをしたい求める思いがあります。すべての仕事を辞め、神との時間を過ごすために備え、私たちの関係を育むことを覚えるとき、私たちは神がお定めになったリズムと安息日の休みに入るのです。あなたは安息日とそれを守ることによる祝福についてどんな経験をお持ちですか？この聖なる時をあるべき姿にするためにさらにどんなことができるでしょうか？8月27日金曜日、さらなる研究。神の御手の技を見て、人間が神を認めるようになるために、神はご自分の創造の力を記念するものを人間にお与えになった。私たちは清い休みの日には、他のどんな日にも勝って、神が自然の中に書かれた使命を学ばなければならない。自然の懐に近づけば近づくほど、キリストはご自分の臨在を明らかに私たちに示して、平和と愛の言葉をお語りになるのである。希望への光、1196ページ。キリストの実物教訓、8ページ。なぜ主がイスラエルをエジプトの奴隷から救い出されたのか、その重要な理由の一つは、彼らが主の聖なる安息日を守るためであった。モーセとアロンは明白な意図を持って安息日の神聖さについての教えを繰り返した。それはファラオがお前たちは彼ら、イスラエルの人々に労働をやめさせようとするのか、出エジプト記5-5と訴えたからである。これはモーセとアロンがエジプトにおいて安息日の改革を始めたことを示している。安息日の遵守は彼らのエジプトの奴隷から解放の記念祭となるべきではなかった。しかしながら創造の記念としてこれを遵守することは安息日遵守を困難なものにしていたエジプトでの宗教的弾圧からの救済の喜ばしい記念をも含むものであった。同様に彼らの奴隷からの救済は永遠に彼らの心に貧しい者たちや虐げられている者たち、父のない子らやヤモメたちに対する優しさという火を燃え立たせるのであった。永遠の過去から、巻末付録549ページ、英文。話し合いのための質問。1、アドベンチストも含めてクリスチャンの中には、有神論的進化論を現実的な創造の説明であると、考える者たちがいます。安息日は、有神論的進化論と、セブンスデーアドベンチストの教理が相入れないものであることを、どのように示していますか？何十億年という年月を信奉する風潮の中で、特に、神の御言葉が、最初の6日間の創造の後に安息日が聖とされたと明白に語っていることを踏まえ、私たちが 第7日を清く守る意義は何でしょうか。2. どの日であれ週に1日休めば問題はないという主張に対してあなたはどのように答えますか。あるいはイエスが安息日の休みそのものであるからどの日であれ一日を休む必要はないとの主張についてはどのように答えますか。 3. 安息日を守ることはどうすれば自由と解放の印となるでしょうか。私たちはどのようにしてただ行動を制限する立法主義的な遵守を避けることができるでしょうか。4. 第7日安息日を守ることは天国に行くための努力だと主張する人たちがいます。しかしながら第7日に休むことが天国に行くための努力になると考える論拠は何でしょうか。話し合いのための質問終わり。インサイドストーリー。笑顔の力。デール・ウォルコット。真理セブンスデーアドベンチスト教会はアメリカ・アリゾナ州のナバホ族保留地の中で最善の場所に立っているわけではありません。牧師として私は教会の隣にあるトレーラーハウスに住んでおり、ナバホ国家警察官を含めた数人の尊敬されている隣人がトレーラーハウスのそばに住んでいます。しかし、一軒の家は地元の麻薬ハウスとして軽蔑されているのです。その荒れ果てた庭と絶え間ない乱雑な靴の跡は、確かに非合法な酒などの供給元であるとの噂が真実であることを証明しています。教会の理事会はこれらの隣人たちとどのように関わったらよいか議論しました。私たちは彼らのために祈り、訪問し、彼らと共に祈り、トラクトを配り、教会のイベントに招待もしました。その家族の子供たちは時折教会のプログラムに出席していました。しかし、これまで突破口を見出せませんでした。やがてコロナのパンデミックが発生しました。教会は閉鎖され、集会は電話で行われるようになりました。教会ではインターネットが使えますが、多くの家庭にはインターネット環境が整っていません。ある日、キャサリンが笑顔で教会にやってきました。彼女は週半ばの電話祈祷会に欠席したことを謝りに来たのでした。彼女は夫と二人の娘、ケイトリン、11歳、ケイリー、9歳と一緒に小川のほとりで幽霊拝を行っていたとのことでした。そうだ、隣人の子供たちも一緒に行ったんですよ、と彼女が言いました。どの家の子供？と尋ねると、教会の隣の家ですよ、とあのハウスを指さしたのです。驚いた私は、どうやって子供たちを招いたのか尋ねました。あの家の長女が私の娘たちが宿題をするために教会へ行くのを見て、なんて幸せそうなんだろう、と気づいたのです、と彼女は言いました。キャサリンの娘たちは、ホルブルック・セブンスデー・アドベンチスト インディアン学校で寮生活をしていたのですが、コロナのために帰省していました。家にインターネットがなかったので、教会で勉強していたのです。その長女は、自分の妹たちはいつも悲しそうなのに、なぜ私の娘たちがいつも笑顔でいるのか、なぜいつも歌を歌っているのか知りたいと思ったらしいのです。そこで私たちは彼女たちを幽霊拝に招きました。礼拝が終わると、明日も同じことをしてくださいませんか?とお願いされました。娘たちは主に用いられたのです。そしてその結果を今見ているのです。とキャサリンは言いました。第9課を終わります。